私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。主イエスが三度目の受難の予告をされた直後のことでありました。ヤコブとヨハネが願い出たことによって、弟子たちがイエスが歩まれている道を理解していないということが明らかとされようとしています。これまでの二度にわたる受難の予告の場面でもそうでありましたが、受難の予告を耳にしたはずの弟子たちは、それが全くと言っていいほど分かっていない姿を示していました。最初の受難予告を聞いたとき、ペトロはイエスをいさめたのでした。二回目の受難予告に続いて弟子たちは、誰が一番偉いかと議論を始めたのでありました。いずれも受難予告に見る主イエスの態度とは正反対と思われるあり方を願っていたことを明らかとしたのであります。三度目の受難予告に続く今日の日課においても、イエスが今歩まれている道を理解していない姿が明らかにされます。彼らは言っているのです。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと。第一に彼らは、この願いについて、栄光をお受けになるときと言っているのです。直前の32節で、一行がエルサレムに登っていく途中とあり、続いてイエスは受難の予告をされているわけですから、イエスにとって今エルサレムへと向かうこの道は十字架への道に他ならないはずなんです。しかし弟子たちにとっては、まさかイエスが敵の手に捕らえられるとも、まして十字架に上げられて殺されてしまうとも想像もできなかったのです。彼らにとってエルサレムへの道は敵に対する神の勝利の時であり、その勝利の先にあるのが栄光に他ならないというものでありました。エルサレムを近くに控えた今、彼らにとってイエスが栄光を受ける時がいよいよ迫ってきた。ならば、誰よりも先に願い出ておこう。栄光をお受けになる時、私どもの一人をあなたの右に、一人を左に座らせてください。これを聞いた十人の者が腹を立てたと言いますから、口にしたのは二人だったけれども、みんながみんなイエスの左右、右大臣、左大臣といったところでしょうか。そういった位置に座りたい、つきたい、こう願っていたことがわかるのです。この栄光という事実を間に挟んで、イエスと弟子たちとの間で、まさに神の思いと人間の思い、この違いというものが明らかにされています。ですからイエスは彼らに言われているのです。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。この私が飲む杯、 受ける洗礼とは、いずれも主イエスが受けられる苦難について指しています。まあ、イエスが言われているように、確かに彼らは後に捕らえられ、十字架刑にて死ぬことになるわけですが、彼らの死が、この私が飲む杯、受ける洗礼、すなわち、イエスの十字架の死と同じことを意味するか、といえば、決してそうではないのです。なぜなら、彼らがたとえ十字架によって死んだとしても、一人として罪の許しを実現することはないからです。続いて第二に、彼らの願いの本文にあたるのは、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に、と願い出たことであります。先の受難予告で弟子たちが、誰が一番偉いかと議論していたわけですが、まあ、これに通ずる願いであります。このことは第一に触れた、栄光を受けるときと重なるのですが、主イエスがエルサレムで受けようとされる栄光が十字架の死そのものであることを彼らは全く理解していないということを明らかにしています。つまり弟子たちは神の思いを知らず、ただ人間の思いに従って十字架の死なしの栄光、誰かのために死ぬどころか他の誰よりも高くなる偉くなることをキリストの栄光と誤解していたことがわかるのです。人は誰かと比べて偉い、まあ、この偉いという言葉は本文では大きいという意味の言葉でありますが、偉い、大きい、上であるということを考えようとするでしょう。そうなりたいと思うとき、人は誰かと比べているのであって、誰かを小さくすることで自分を偉い、あの人より大きい、あの人より上であるとしていることに、他ならないんです。自分を偉い、大きい、上にするということは、他の誰かを小さい、つまらない、下にする、そういうことにつながるのであります。人の思いや行いが、それに、影響を与えることはないとイエスは答えて言われます。さらにイエスは神の御心に従うご自身について触れています。人の子は仕えるために多くの人の身の代金として命を捧げるために来た。旧約聖書を開くと、罪を犯したら動物の犠牲によって償わなければならないですね。あるいは罪の代価として、罪に対するお金を支払って償わなければならないわけであります。ところがイザヤ書などで通して言われているのは、ただで勝ち取られた。罪の代価として、主ご自身がその身を捧げられたことが言われているわけであります。これは第二の朗読でお読みいただいたヘブライ人への手紙5章で、次のようにあった通りです。 キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対し、永遠に救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。御子イエスはその十字架によって、神への従順を示し、すべての人々の永遠の救いの源となられた。今日話題となっている栄光は、弟子たちが考えるように、敵を打ち倒して獲得される勝利によってではなく、人の子がすべての人に仕えるように遂げられた十字架の死によって、神がもたらされるものに他ならないのであります。人の思いと正反対に思われるもののうちに、神の御心があるということであります。さて、第一、第三の水曜日に、聖典をこう開いておりますが、その時間、後半の多くの時間を、それぞれ自由に意見を交わす機会があって、とても興味深い時間となっております。先週も、神の思いと人の思いとの違いについて、しばし分かち合いをする時が与えられました。この日、きっかけとなったのは、救いの理解についてでありました。人の思いによると、私たちも時にそのように考えてしまうのですが、救いについて、条件と言いましょうか、制限のようなものをつけたくなるものであります。ですから、クリスチャンであれば救われ、そうでなければ救われないと、線引きのようなものをつけてしまう。あるいは同じクリスチャンでも、熱心である人の方が、そうでない人よりも、より救いに近いと考えてしまうのであります。そのように、人の信仰、熱意、努力などによって、救いに違いが生じるという考えは、時に人をより熱心にする動機づけになるかもしれません。しかし、これらすべての枠組み、区別というものは、あくまでも人の思いに従ったものに違いないと思うのです。聖典では、パウロが言っていることにも触れました。彼は書いているのです。律法を実行することによっては、誰一人、神の前で義とされないと。人の行いが人を救う力とはなり得ないというわけです。続けてパウロは書いています。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。救いに関して、人の行いは何の役にも立たないと言っているパウロですが、ここで信じることによって救われると言っているのは、次のような誤解を生み出す可能性があるでしょう。人がキリストを信じるという行いが、その人を救うのだと。そうなりますと、信じるという人の行いがなければ、人を救いに至らせることはできない。神の力に制限が加えられてしまうということになってしまう。しかし、行いによる救いを否定しているパウロですから、 信じるということが行いについて言っているのではないはずなんです。そこで2018年に出版された聖書教会共同訳に目を向けてみますと、この部分は次のように訳されています。神の義はイエス・キリストの真実によって信じる者すべてに表されたのです。つまり人がキリストを信じることによって救われるのではなく、神の義はキリストの真実によって人に救いがもたらされるのだと言っているわけです。これが神の思いなのです。キリストの十字架は信じる者のためにだけではなく、すべての人の罪の許しのために実現したのです。第一の朗読でお読みしたイザヤ書53章4節以下に目を向けてみますと、これは52章13節以下から続くいわゆる苦難のしもべと言われる箇所であります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。彼の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。つまり人の思いと正反対に思われる神の御心について、人々は当初見誤っていた。メシアについて言及されているのですが、人々は当初それを神の手にかかったから彼は苦しんでいるのだと見ていたというんです。これが苦難のしもべであり、その苦難は神の罰、そのためだと人の目には見えたのでした。しかし人々はやがて気づくのです。彼が担ったのは自分たちの病であって、彼が負ったのは自分たちの痛みであったと。これを人の思いによって見るならば、十字架の出来事と無関係に生きてきた人々は、その救いから漏れる。少なくとも人々が思い出して、ああ、あの十字架の出来事は私のためであったと気づかなければ、それは罪の許しは成り立たない。まあ、このように考えるわけです。いわゆる条件付きの救いということです。彼が担ったのは私の病。彼が担ったのは私の受けるべき痛みであったと理解したとき、人は初めて救われるというわけです。人の思いはそのように制限をつけ、区別したがるのです。しかしキリストは、人がどのような立場にあるかどうかは一切問題とせず、ただすべての人の罪の許しのために死なれたのでした。先日の政権におけるこれらのやりとりの中で、私は江口佐伯先生の著書、ルターの脱構築に書かれている江口先生の指摘に触れました。エキュメニズムという項で、おおよそ次のように書かれています。まあ、ちなみに、エキュメニズムとは、キリスト教の教派を超えた教会間再一致運動と、まあ、訳されることであります。 エキュメニズムという言葉は、ギリシャ語のオイクメネに由来し、それは人の住むすべての場、全世界のことである。オイクメネとは全世界のことであるから、それ、いわゆるエキュメニズムは、全世界のすべてと関わり、すべてを貫き、包み込むということ。端的に言えば、全世界の共生、共に生きるということこそ、目指されるべきではないか。ですね。キリスト教を信じる者の教派を超えた、再エッジ運動という、こう、枠組みを決めた狭い範囲の一致運動ではなくて、全世界を意味する言葉からなっているのだから、キリスト教を信じるか信じないか、宗教を信じるか信じないかにとどまらず、全世界のすべての人に向けられた、共に生きるという運動ではないかと言われているわけであります。人の思いは、キリスト教という枠組みにとどめたい。しかし、神の思いはそこにとどまらず、すべて生きる人、それを対象としているというわけです。永遠の救いの源となられたキリストの十字架だけが、すべての人の救いを実現する。私たちがこのように教会に集められているのは、ここに集められた私たちが救われる、よかったねということでは決してないんです。私たちを通して、すべての人が救われるように、私たちが心を合わせて祈り、そして使わされていく、それぞれの生活の場で関わっていく、すべての人々と共に生きる。このことが願われている。そのために私たちの救いの源となり、私たちを通して、すべての人々の救いの源となられたということなのです。すべての人々の救いのために、今、この場から使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。